Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59局ネットでお届けをしてまいります。というわけでですね、今日はスタジオに2人の女性にお越しをいただいておりまして、大変に良い香りが立ち込めております。なかなかですね、普段取り上げることができないアーティストにお越しをいただきました。今日のゲストはこの方です。
小島みなみです。
さくらまなです。二人合わせてお
とといフライデーです。よろしくお願いします。
おとといフライデー。Music of tomorrow. DJ のミストキャラベへようこそ。今日のゲスト、おとといフライデーのお二人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめましてでございます。
はじめまして。
うわすごい、なんて言うんでしょう、このいい匂い感がすごくさっきからスタジオの中にこうね、垂れ込めておりまして。
本当ですか。
ありがとうございます。小島さんと今日僕初めてお会いをするんですけれども、
はい、
さくらさんとは以前、はい、去年ですかね、夏頃に一度お会いしておりまして。
そうなんです。
その節は大変お世話になりました。
いや、こちらこそご無沙汰しております。
ご無沙汰しております、はい、いつもツイッター上でねちょこちょこお話しさせていただいたりするんですけれども
、はい、
なんか僕が司会をしているイベントの前でトークをされていたみたいな、そういう感じの
そうなんです、
つながりでございまして、
はい、もうすごくハートウォーミングな方っていう印象が強すぎて。
ハートウォーミング、なかなか言われないですよ。ハートウォーミング、
温かみが、
温かみがある。
温かみ、
何よりもすごく素敵な声じゃないですか、
はい、
滑舌の良さちょっと見習わなくちゃって。なんか
私もそれを思った。最初のFM どこそこ、はい、FM どこそこ、FM ホノルル、めっちゃスラスラ言うと思って。
ホノルルだけ覚えてた。
ホノルルですごい感動したんですよね。
そうなんです、ハワイの、日本人向けのラジオ局がありまして、そこで流していただいてますので、もうハワイ進出でございます。
やばい、海渡ってこよ。
海渡っております。
渡ってる。
そうなんですよ。
すげー。
結構向こうに日系人の方が住んでらっしゃって、その日本人のコミュニティもあったりするので、日本の音楽をもっと聞きたいっていうファンも結構多いっていうことで、
放送
していただいております。なので、今日は1時間でございますけども、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とは言いつつも、おとといフライデーというユニットのお名前を初めて聞いたぞというリスナーさんも、いらっしゃると思いますので、まあ、どういうユニットかというのをちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はい、私たちは本職が、ちょっとエロ屋というか、ちょっとアダルト系のお仕事をしているんですけれども、普段はそっちのお仕事で、
はい、
で、各々が別の活動をしつつも、同じ事務所で、ちょっと、5、6年ぐらい前から、一緒にユニットを組ませていただいていて。
そうなんですね。
はい。
なるほど、なるほど。
で、ちょっと曲調とかはね、ポップな曲が、 多いというかそういう感じ。
うん、そうですね、うん、最初は私たち実はあのカバー曲をやらせていただいてたんですけど、はい、ここ 2,3 年くらいでオリジナル曲を出させていただいて、うん、そっからすごい前衛的なすごいおしゃれな
おしゃれな
音楽をやらせていただいています、
うん、
そうなんです。
結構ライブとかも都内でされて、あ、全国かいろんなところでされてると思うんですけれども、はい、
そのライブでも都内ばっかですね。
あ、そうですか。そうです
ね、全然地方行ってない。
なんかね、うん、ちょっと行く機会があんまりなくて、
ハワイでやりたい。あ、ハワイ、そうですね。
ハワイ
で
やりたい。ハワイばっかり。
めちゃめちゃ身を乗り出してハワイになってますけども。
ハワイでやりたい。
結構じゃあクラブ的なところでやることが多いんですかね、ライブ。
そうですね。基本的にはあとリリーベとかだと、はい、まあ店舗さん回ったりだとか、うんうんうんうん、タバレコさんとかだったりはするんですけど、うん、はい、あのコチュちゃんがおっしゃってる通り、もう基本的にはほぼ都内なので、ちょっと本当はね、グローバルなね展開をしたいとも目論んでいたりして。
なるほど。
はい、叶うのか叶わないのか、
このラジオをきっかけに羽ばたきたいんです。
間違いない。
お願いします。
皆さん、リスターの皆さん、ガンガンね、あの聞いていただいてツイッターとかフォローしていただければと思いますけれども、はい、まあ、その、普段は、あれですか、セクシー女優というふうに言ったらいいんでしょうか。
そうですね、
そうですね、お仕事をされていつつも、はい、歌もっていうのこう結構なんていうの、頭の切り替えが難しいのではないかなと思うんですけども、その辺はいかがなんでしょうか。
いや、でもなんていうか、普段から、まあ、本職で声の発声をある意味してる部分もあって、はい、まあ、ちょっとこうね、 なんか、まあ、私全然歌は上手ではなくてダンスも全然ヘッポコピンなんですけど、でもやっぱりこう2人でやれることにすごく意味がある気がしていて、うんうんうん、まあ、1人だと多分もっと自信がなくて、はい、ちょっと一昨日フライデーっていうこのユニットの核を作れなかったなって思うんですけど、うんうんうん、まあ、コチちゃんと一緒にやってるうちに模索しながら、うん、なんか結構普段通りというかナチュラルな感じで、うんうん、あんまり本職とも差を持たずできている感じがするんですけど、コチちゃんはどう？
私はどちらかというと本職の撮影中よりも一昨日フライデー中の方が素に近い感じですね、
うん、
あ、
そうなんですね。
なんか結構音フラのライブって合間合間に MC 挟んでるんですけど、はいはい、そのなんか MC がファンの方にすごい面白いって言っていただいて、結構なんかほのぼのしてて適当なんですよ
それはそう、
台本なしみたいな。でもこの本職の撮影だとやっぱ台本があって、はい、こう尺も決まってたりとか、うん、結構がっちり、あとドラマものとかになると役になりきってとか、
そういうのがあるんで、
確かに
演じてる部分も多々ね、あると思うので。
そうですね、なんかこのままの私でも受け入れてもらえる場所みたいな感じがします。
さくらさんも結構その素に近い感じなんでしょうか、ステージ上では。
そうですね、もうなんていうか本当に今言ってた通り台本とかもなく、うん、いつもなんかゆるくのんびり、うん、なんかスロースターターな感じで音フラワーやってるんですよ。だからノビーさんのこういうテキパキした感じとか多分うちらには一切ないもんね。
全然ない、うん、だから今日学ぼう、
うん、こういう風にすればいいんだね
そうだよ、う
ん、なんか MC の打ち合わせとかある程度して出るんですか、それとも結構もう曲終わったらもういい曲だったねみたいな感じ
で確かにそんな感じですね。
結構自画自賛しがちなところもありますね、あとやっぱ告知大事じゃないですか。
なるほどなるほど。
大人たちにこれは言ってくれってすごい言われるんで、
大人たち、はい、
それは言わなきゃと思ってちゃんとカンペに書いとくんですけど、はい、あとはもうノリでやっちゃってますね。
へー、あ、じゃあ結構お二人はそもそも仲が良いあれなんです。お仕事上の、交わりだけじゃなくて。
そうですね、なんかやっぱり事務所が一緒なこともあって、はい、結構その仕事をで一緒になる機会がもともと多かったんですよ、うん、だから話す機会も多くて、うんうん、なんかこうビジネスパートナー感はもともとあったんですけど、
相方って感じですね、
うん、
なるほど。
でもあの普段はご飯に行ったりとかはあんましないんですけど、でも音フラの1日の拘束時間がめちゃめちゃ長いんですよ、うん、だから
なるほど、ね、
そう
クレームじゃないよね、
クレームじゃないんですけど長いんですよ1日が、うん、PV を撮ろうっていうにしても
って
なったら、
作品ですからね、
やっぱ自然と、はい、あのマナちゃんそろそろカフェしたくないとか、
うん、カフェ、
そう、あ、
びっくり、カフェをオープンするんじゃなくてね、あのちょっとコーヒー飲みに行くんですね、
企業はまだ考えてないです
一昨日フライデーカフェみたいなね、
やばい、ありがと
う、面白そうですよね、それ、
いいです、
それこそホノルルがいいんじゃない、ロコモコ的な、
めっちゃいい、
僕は朝から並びますね、それ多分
嬉しい、
絶対並びます
それは心強すぎます、
マッシュポテト大盛りにします
事業展望がものすごく描けてくるんですけど結構じゃあ2人でいるといろんなアイデアがこう出てきて、じゃあこんな感じで行こうって言われたこと以外にもプラスアルファでお二人でアイデア乗せていったりっていうことも結構あるんですか、その
そうですね、なんか
振り付けとか音楽とかそういう意味では、
でも音楽とかは基本的に私たちあやかってる姿勢なんですよ。例えば、うん、あのトリプルファイヤーさんっていうの、はい、アーティストの方々だったり、はい、あのハバナイスデーっていう方だったり、やっぱアーティストさんに、まあ、基本的に作詞作曲していただいて楽曲提供していただいて、うん、で私たちがその雰囲気をすごいどうやって作っていくかってことをそこで改めて考えていくっていうスタンスが多くて、
なるほど。
なのでもう本当なんだろう、自分たちからがゼロから作るというよりかは、うん、なんか本当にあやかっていろいろと乗っかってこうしてこうって決めていくことが多いんです。
結構じゃあ共作というか、
うん、あ
の
そうですね、
曲を作る方と、うん、その他の方々とお二人等で一つの作品を作り上げていくっていうイメージ、はい、
えそれが言いたかったんです。すごいまとめ上手。
いや
私が今超遠回りしてたものを全部、
完全に有頂天になってしまったんですよねこんなに褒め、もう褒め上手のお二人が来ていただいて褒められて、僕がこう乗ってどこまで行くかっていうね飛び上がるようなそんな一日になろうかと思いますけれども、そうは言いつつもリリースが決まっているということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。そうなんです、
7月の5日ですね、はい、金曜日、珍しいの、はい、金曜日リリースって珍しいですね。
あ、ノビーさんさすが、
ね、
お目が高い。そう
ね、
そうなんです。
なんで金曜日なんですか。
おとといフライデーなので、はい、やっぱりフライデーつながり で、まあ、金曜日にリリースっていうのをちょっとこう意識がけてるんですけど、
はい、
やっぱ気づいてくださるたなんて。
気づきました。
いやよかった、大人のね、
ね、だいたい水曜日が多かったりするんですね、 CD のリリースってね。
そうです、
そこをねぐいっと金曜日に、
金曜日に、
はい、持ってきちゃうんです。
なるほどね、
はい、ちょっと覚えやすい。
オリコン的にはちょっとあれかもしれないですけど、まああのはい、金曜日のリリースということでございまして、リリースされるのがエニグマというシングルになりますかね今回は。
はい、はい、
そうです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
どういうナンバーでしょうこちらは。
この曲は今までになくかなりキレッキレな曲になります、
うん、結構今までのオトフラの曲ってちょっと無機質な、うん、ちょっとなんかほのぼのしたりとか不思議なワードがあったりっていう感じだったんですけど、今回のエニグマはめちゃめちゃかっこいい感じで、うん、なんかエニグマっていうなんだっけ、戦争の時に使われた不思議な
ドイツの、うん、暗号機の
暗号、そうですね、うん、作る方かな解読する方かな、どっちかですね、
どっちかですよね、
そうですね、はい、
っていうなんかすごい機械をこのタイトルにしてて結構尖ってるじゃないですか、
うん、
でなんか結構歌詞とかもなんか結構強さとかなんか、うん、なんていうのかな、
なんかこう世界規模で捉えている歌詞で、うん、今まではちょっと私たちが主観的になった視線での歌詞だったり、
はい、
あのなんだろう、結構等身大の歌詞のが多かったんですけど、うんうんうん、エニグマに散りばめられてる歌詞はこう世界を客観的にこう見てる、ちょっと達観した女の子みたいな部分もあったりして、ちょっと本当に壮大な、うん、キレッキレな曲だなっていうイメージがあります。
ちょっと、うん、あの僕も、PV が YouTube に上がってるのを
上がってます
見せていただいたんですけれども、
ありがとうございます。
振り付けとか、はい、かっこよく、うん、なっていたなと思いましたが、
ありがたや、
ダンス一番頑張った曲ですね。
そう、あ、そうなんですね、
はいはい、今まで全然踊らないんですよ結構なんか適当じゃないけど、
確かになんか、うん、ね、あの気持ちよく歌ってらっしゃるようなイメージのが結構多かったと思いますけど、
優しい方、そうゆらゆら揺れ動くみたいな感じだったもんね、
うん、それがなんか結構あのキレキレのダンスも披露しつつ、は
い、そうなんです。あとあの今回この曲をハバナイスデーのあさみさんに作っていただいて、
はい、
あの結構そのあさみステップっていうのがあるんですけど、うんうん、それを
ステップ、
はいはい、ダンスの中に取り入れたりとか、はい、このあさみイズムをこう感じるような PV になってます。
ちょっとじゃあ後であさみステップを教えていただいて僕も踊れ、ちょっとマスターできるように頑張りたいと思いますけども、
すごい
嬉しい、
加入してほしい、
ね、では1曲目、その7月5日発売になりますエニグマをお届けをしていこうと思います、はい、
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けいたしましたナンバーがおとといフライデーのお二人で、エニグマというナンバーでございました、はい、ぜひとも皆さん手に取っていただければと思いますけれども、このリリースに合わせてリリースイベントがいろんなところであるということでございますが、
はい、
6月の末からですかね。
そうですね、6月29日土曜日から、はい、あのまだあの CD 自体は発売されていないので、うん、まあ、予約会という形で順次リリーベをたくさんしていこうと思っております、
はい
はい、ちなみにこの、
どうぞ、
ごめんなさい、
どうぞ、
ね、このリリーベなんと観覧無料なんです、はい、ライブ、
え、全部ですか。
多分、うん、多分ちょっと詳細まだ分かんないんですけど、
すごいですね。
うちらほぼほぼ観覧無料なんで、
確かに、
うん、今日聞いて方とかね、なんかいやお金使うのはちょっととか、お給料日前だからって思って、
そうですよね、うん、一昨日フライライブなんか行こうと思ったら3000円から5000円からするのにね、普通っていう感じですよね。
いやもうどこにでもいるんですよ私たち、全然もうなので全然気楽に来ていただければなと、
ガンガンちょっと CD 予約していただいて、
は
い、
そうですね、
1人100枚ずつぐらい予約していただいて、
あ
素晴らしいですね、
手が滑ったって言ってね、
はい、5万特典 5枚特典まで用意してるんで、
あ5枚は同時に買うと特典まであるんですね、は
い、あります
わ、すごい、
もう滑りすぎてほしいですよね、手元がもういっぱい買ってほしい
です、ね、そうですね、50、あ50枚いっちゃったみたいなね、
あ全然ありだと思います、素敵なミス
配ってほしいですよ、
そうです、
ね、すごいなんか笑い方がちょっと悪かったですけど、ぜひとも皆さん、ご予約をいただければというふうに思っております、
はい、
詳細なんかはじゃあホームページとかツイッターの方で見たらよろしいでしょうかね、この辺の、
そうですね、おとといフライデーの公式ツイッターの方もありますので、はい、よかったらそちらも参考にしてみてください、
ぜひともチェックしてみてください、おとといがひらがなでフライデーがカタカナですね、
はい、
おとといフライデーっていうのはそもそも由来をごめんなさい、最初に聞き忘れておりました私、
あ実はいろんな経緯がありまして、もともとは乙女フラペチーノという名前でやってたんです、
乙女フラペチーノ、
はい、
なるほど、
でまあ、略すとオトフラ、
は
あ
は
あ、今のおとといフライデーも略すとオトフラで、そこは一緒なんですけ ど、まあ、ちょっとこういろいろと大人の事情で、
ああ
だこうだ怒られ突っ込まれ、おとといフライデーに改名したんですけ ど、改名もなんかどんな理由だったっけ、
改名なんか候補が落とさないでフラスコか、おとといフライデーの二択だったんですよ。
落とさないでフラスコか、おとといフライデー。
はい。
なるほど。
略しておとフラ。で、はい、なんかどっちがいいってなった時に、おとといフライデーって、つまりは今日日曜日じゃないですか。
おとといがフライデー、そうですね。
そう、はい、今日つまり日曜日。なんか、金曜日の夜って、すっごいなんか、明日休みだ、嬉しいな、楽しみだな。
めちゃめちゃ盛り上がりますよね。
っていう気持ちなのに、日曜になったら、はい、うわ、もう明日から仕事で、ズーン、みたいなこのテンションの違い。違いあるじゃないですか。
あります。
なんかこれをアイドルにも照らし合わせてて、この金曜日はキラキラしてるんだけど、うん、そのキラキラって結構一瞬で儚いよね。
なるほど。
みたいな感じもあって、おとといフライデーって言ってた。
なるほど。で、なんか最後は、まあ、ガラッといきましたけど。なるほど。
でもなんか私今それ聞いて、あ、そうだった、そうだったって思い出したくらい、ちょっと忘れかけてたんで、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうか、そうか。本当に今日はいろいろ感謝される日だなと思っておりますけども。じゃあ、おとといフライデーっていうのは、そうですね。アイドルのその、気持ち、うん、そして皆さんの、働いている皆さんの気持ちにもちょっと寄り添いつつ、
そうなんです。
そういうネーミングと。
そうなんです。
でございますね。ロゴも可愛いですよね。なんかちょっと、ちょっと。
あ、確かに。ちょっと
昔風の、ね、丸っこい感じの、
はい、
素敵なロゴでございます、ツイッターの方でも見れますのでぜひともチェックしてみてください、
はい、
普段お二人でこうボーカルをこう回してらっしゃると思うんですけど、
はい、
なんかお互いにこうちょっとあそこもうちょっとこうした方がいいよみたいなこともするんですか、
あでもあんまり言い合わないよね、
全然ないですね、うん、結構小島が高い音が得意で、うん、マナちゃんが低い音が得意で、結構もう得意な音が全然違うんですよ、
なるほど、
なんでなんかこここうしてっていうよりかはいつも助けられていますありがとうっていう感じですかね、
そんな感謝、
そこそこかゆいとこに手とか届かないでマナちゃんそこありがとうっていう、
なるほど、ね、
テトリスだね、完全にはめ込みみたいなね、
本当にじゃあお二人息の合っているというか、二人初めて揃っておとといフライデーの楽曲が完成するというかっていう感じなんですかね、
そうですね、そんないい風に思ってもらえてたのなんて私はありがたいなって思いました、うん、
すごい冷静な返しですね、びっくりしましたけど、なんか面白いですよね、小島さんがすごい盛り上がってさくらさんが、はい、冷静に返すみたいな、このちょっとこうね
確かに
ホットでちょっとクールでみたいな感じのが、
確かに月と太陽みたいな、
ね、そう性格もやっぱ違うし、結構なんか正反対って言われますね、うんうんうん、
確かに、
うんうん、
でもこじちゃんの方が実はすごくこと細かかったりいろんなことに繊細に気を配るタイプで、私の方がズボラなんですよ、
あそれは結構意外でした、今なんか
本当ですか、
お話ししてる感じ であ
そうですか、でも なんで結構裏側とかではかなり私もいろいろ助けてもらってて、
そうなんですね、
マナちゃんここに荷物こうやってやってとかなんかいろいろまとめてくれてたりだとか、なんかすごいねできる主婦感が超強いです、
めちゃめちゃ繊細な女性なんですね、そういう
こう見えてきっちりしてるんです
、期待は絶対しない
、いいですね、褒められたことは全部そのままいただくっていうその姿勢は
吸収率すごいです、褒めてください、
染み込んでるね
いや素晴らしい投稿を展開してくださってますけども、おとといフライデーのお二人でございます。続いてエニグマのカップリングというんでしょうか、同じ CD に入っているナンバーがもう一つあるということでご紹介をしたいと思うんですが、はい、私ほとんどスカイフィッシュビーフファンタジーリミックスということでございます。これどういうナンバーでしょう。なんか私ほとんどスカイフィッシュっていうのが、
はい、これが私ほとんどスカイフィッシュが、私たちがそのカバー曲を出してた時期から初めてオリジナル曲を出したその1曲目の曲なんですけ ど、はい、それが、まあ、この曲が本当に月刊ムーンとかに出てきそうな、うん、ちょっとこう不思議なワード、
うん
ま
うんうん、
例えば
スカイフィッシュとか、うん、ムーとかイルミナティとか、
なんかちょっと存在が本当にあるのかみたいな、そういうものですね。
未確認物体的なものがすごい散りばめられてて歌詞に、はい、でその一曲がこう、まあ、リミックス、前回もあの CD になった時にリミックス版があったんですけれども、まあ、今回 B ファンタジーさんがおしゃれにまたリミックスしていただいて。
なるほど、
うん、
じゃあ、すでに発表されている曲を再度リミックスをしたやつ、
はいはい、私たち多分シングル出してる時のこの2曲目的な存在は大体スカイフィッシュのリミックスです、
うん、
なんで
そういうことなんですね。
そういろんな方がリミックスしてくださってるんですよ、うんうんうん、で今回のやつはなんか結構なんていうのかな、ジブリっぽい、ふわふわしてて、うん、ナウシカっぽくて、うん、シュンシュンっていう感じなんで、
シュンシュンっていう感じなんですね。
擬音が多い、
なんで他のリミックスとはまた全然違うんで、
はい、
なんかむしろいろんなやつと聴き比べてスカイフィッシュをなんかそれぞれの良さを楽しめるみたいな感じもあります。
なんかスカイフィッシュの汎用性めっちゃ高いよね。
ね、超万能曲、
うん、素晴らしいですね。じゃあもう数々のリミックスが今まであって、
そうなんです、
それの最新バージョンっていうのが、はいはい、ビーフファンタジーリミックス、
そうなんで す、ね、
お届けをしてまいりましょう。私ほとんどスカイフィッシュビーフファンタジーリミックス。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが、私ほとんどスカイフィッシュビーフファンタジーリミックスでございました。
は
い、おとといフライデーのお二人をお招きしております。確かにそのナウシカっぽいみたいなのはね、はい、先ほど結構スタジオでも盛り上がってましたけれども。
あ、いや、思いました。
なんかちょっとその、そうですね、ジブリの世界観というか、
うん、
すごい嬉しそうですね、小島さん。
え、伝わってよかったです。伝えたいのに伝えられなかったから、聞いてもらうのが早い。
ね、は
い、
ぜひとも、7月の5日にリリースをされます、エニグマにカップリングされております、こちらのナンバーですね。両方ともじっくりと聞いていただければと思います。なんか CD によってはそれぞれがソロで歌ってるバージョンみたいなのも入ってたりしますか？
あ、そうですね、私ほとんどスカイフィッシュが初めて出された時は、はい、お互いの入ってたよね。
入ってましたね、
おじちゃんバージョンと私バージョンで、
ね、うん、なんか聞き比べるとものすごくいろんな発見がありそうな気がしますけどね。
お、確かに、うん、でもね、このソロバージョン本当恥ずかしいんですよね。できれば聞いてほしくないかな。
そうですか。
なんかやっぱとりあえずつるっと全部歌ってみようかみたいな感じで、はい、全部歌うじゃないですか、はい、で上手に歌えたところが自分のパートになるんですよ。
あ、なるほど。
あ、まあ、確かに
それは結構明かしてしまって大丈夫なところですか？
大丈夫かな。あ、ちょっと苦笑いしてるけど大丈夫だと思います。
ダメなら後からカットする感じにしてます。
全然
大丈夫だと思います。そう、確かにね、だからやっぱり自分がなかなか出ない、はい、音域というか、うんうんうん、あのところまで全部歌い切らないといけないから、ちょっとこう、あ、声出てないな、こことか、あ、うまくできてないなっていう反省点も同時に見つけられるんですよ。うん、
なるほど。
でも、こじちゃんもそれを感じてたんだね。なんか意外だった。
ね、でも逆になんかすごい、めっちゃ音を調節してるわけじゃないので、うん、味が出てますね。それぞれの。
噛めば噛むほどじゃないですけど、聞けば聞くほどは。
じゃあ生に近いミックスダウンになっていると。
なってます。
なるほどね。
生好きなんで私たち、
うん、生す、ありがとうございます。
健全な意味ですよ。
そうですね、
健全な意味でございます。
ね、ありがとうございます。
失礼しました。
はい、いやー、ちょっとびっくりした。はい。そう、歌っていうのはあれですか、なんか昔から憧れがあったとか、いつか歌手になりたいみたいな、そういうビジョンみたいなのがあったんですか、お二人は？
小島は小さい時にすごいもうアイドルごっこ家でずっとやってましたね。うん、作詞作曲でなんか意味わかんない歌とか歌ってて。
あ、自分で作って。
作ってましたね。
シンガーソングライターじゃないですか。
いや、あんまそんな本 ゃないですか。
いやどっから声出たんですか今。
幼稚園生ぐらいの時から、で、あの車のワックスかけるガラコをこうマイクにしてやったりとかしてたので、
可愛い。
今こうやって本物のマイクを握れるのはすごく嬉しいですね。
はい、はなるほどね。そうガラス吹きから随分進化したなという。
進化しました。
そしてさくらさんどうですかで
も。私はもともと本当に歌カラオケとか行っても、うん、絶対に褒められることもないし、なんなら自分の選曲がすごい場を暗くすることもあったりとかして、
は
い、
何を歌うんですかそんなに。
例えばでも素晴らしい曲なんですけど、はい、なんか中島みゆきさんの曲とか、
あなるほど、結構シリアスな
シリアスなものを選びがちで、はいはい、でもなんかこう歌うことに対して全然もうやっぱ自信もないし、うんうん、なんか見てる専門だったんですよ。だから全然そんな風になるなんて思いもしなくて、はい、結構びっくりしました。初めに事務所側からそのユニット組まないかって提案が来た時に、
なんか、はい、でもすごい巡り合わせですねそういう意味では。
そうですね、
女優さんをされていて、うん、でもその中でまた歌っていう別のチャンネルもできてきて、
はい、
そのおとといフライデーのファンみたいなのもすごい増えてるんですよね今多分。
そうですね、うん、なんか、ま、あのやっぱりもともとその本職の方での、うん、そのイベントとかで来てくださるファンの方とかも多かったりするんですけど、はい、やっぱりこうそっちのイベントだとなかなか入りにくい立ち入りにくいっていう、うん、まあ、雰囲気だったり、うん、そういうのがある一方でやっぱこの音フラのイベントっていうのはすごいこう開けてて、
そうですね、
ちょっと未成年の方だったり、うんうん、まあ、女性の方でも気軽に参加できるってところがあるので、うん、今まで会えなかった方と会えるっていうすごいメリットを感じています。
確かにそうですね、うん、女性ファン未成年の方はやりあの入りやすいですよね。
そうなんです、はい、
じゃあ本当にファンの裾野も広がり、
うん、
一人の素晴らしいですね。
どんどん広げたいですね。
ワールドワイド、
ワールドワイド、でもハワイからね登場していただいて、
はい、
で、そんなお二人が7月の30日ですね、はい、ゼップダイバーシティ東京のステージに立たれると、
はい、そうなんです、
いうことで、ものすごいステージ、僕も一度立たせていただいたことありますけど、ものすごいステージですよ、あそこ。
ねえ、横がめちゃめちゃ広いですよね。
めちゃくちゃ広い。端から端まで走って10秒ぐらいかかるぐらいの。
かかるかかる、
はい。それはすごい。
本当に。
うん、今からどうなるのか全然想像ができない感じがします。
でもやっぱりあのライトとかもめちゃくちゃ綺麗ですしね。
あ、確かに。
浴びたい浴びたい。
染まりたい。
あと楽屋が綺麗。
大丈夫ね、それすごい思うんですけど、やっぱあの会場によって楽屋の広い狭い
ありますあります
暗い明るいあるじゃないですか、はい、私もあのどこだっけこれ
ゼップ、
あゼップダイバーシティ行ったことあるんですけど、はい、すごい楽屋明るいですよね。
いいです。
あ、まあ、鏡めっちゃある
大部屋も、そうそう鏡めっちゃあるんですよね。
そう、超いいよ。
あ、ちょっとそれは楽しみすぎますね、
うん、お二人みたいな あのユニットでもあれですか、なんか他のアーティストと相部屋みたいなこともあるんですか、普通にライブハウスとか。
全然ありますよね。
ありますね、むしろなんか居場所がないから近くのカラオケで練習したりとかしてますね。
確かに車の中で歌ったりするのね、
してるしてる、
うん、なるほどね、ちょっとリハをそこでやって、は
い、そうなんです
よ。そっかそっか。お二人で集まってリハーサルだけっていうのもやることはあるんですか。
リハーサル
フライデーの、
あでもレッスンじゃないですけど、うん、そのなんかちょっと、まあ、今度大事なイベント控えてるから、うんうんうん、まあ、集まろうっていう時もあったり、でも基本的にはだいたいイベントの前に午前中から、う
ん、なるほど
レッスンっていう感じが多いです。
あ、そうかそうか、イベントの前に、ウォームアップをして、
はい、
レッスンもやって、
はい、
本番に臨むと。
そうですね、
だから一昨日フライデーは時間が長いっていうのはそういう ところですかね。
あるかもしれない、
一緒にいる時間が長いっていうのはね、なかなか微笑ましいお話だなと思って聞いておりました。、はい、ありがとうございます。続いてはスプリングフィーバーというナンバーをお届けしてまいります、はい、どういうナンバーでしょうか。
この曲は本当に春めいている、うん、まあ、曲名通りなんですけれども、はい、まあ、あの花粉症とか花粉症の方とか、はい、あとちょっとこうなんて言うんだろう、ニュースで結構パワーワードになるようなキーワードとかも入ってるので、うん、聞いててドキドキする曲になってると思います。
ドキドキする、
はい、
今回はあの初めてラップに挑戦してるんですけれども、
う
ん、
あ、なるほど、
はい、この曲はあのエンジョイミュージッククラブさんに作っていただいて、うん、なんかすごい明るくてテンポもいいんだけど、さっき言ったようにパワーワードがこう、うん、入ってるので、なんかそのギャップを楽しんでもらいたいなって思いますね。
そういう意味でちょっと鋭めの曲っていう中身的には、
そうですね、はい、
感じですかね、
はい、
期待して聴いていただきましょう。お届けいたしましょう、おとといフライデーでスプリングフィーバー。 The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life.
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしたナンバーがおとといフライデーでスプリングフィーバーというナンバーでございました、はい、おとといフライデーのお二人をお招きしております。引き続きスタジオの中はいい香りがしております。
くんかくんか。
いやいや、今日おとといフライデーのお二人をお招きしておりますけれども、ここでですね、 DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、はい、ノビーに聞けというコーナーがあります、はい、私1時間散々質問させていただきましたので、逆にお二人から一つずつ私に質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が僕にはないと。
おー、なんで多いんだ。
コーナーでございますが、一応地上波なので、
はい、
はい、確かに。
なるほどね。
そうなんですよ。
今ちょっと一個カテゴリーが消えました。
はい、ちょっとお二人の前で心苦しい話ではあるんですけども、そうなんです。
真面目な質問していいですか。
何でもどうぞ、はい、
こう声をすごい使われるお仕事じゃないですか、はいはいはい、でなんかやっぱ喉痛いなとか、うん、花粉症ですか。
花粉症ちょっとあります。
なんかそういう時鼻声になっちゃうじゃないですか。
なります。
どうしてますか。
確かに
僕最近ここ2年ぐらいですかね、編み出したんですけど、うん、ちょっとやばいなっていう時はニンニクを食べるようにしてるんですよ、うん、
美味しいですよね。
美味しいでしょ
う。大好き。
どういう調理法なんですか。
ニンニクの醤油漬けとか普通に100円ストアに売ってたりするんですけど、はい、パック詰めのやつ、あれをなんか 3,4 粒食べて寝るとだいたい朝には良くなってるんですよ。
ニンニクすごい。
ちょっとやばいっていう時。
確かに。でもそんだけ食べたらめっちゃ息臭くなりそう、
はい、まあ醤油漬けなんで次の朝まではそんなに残ってないらしいです、は
い、
周りの人に聞くと、
すごい万能ですね。
そうなんです。だからニンニクは結構体調管理にもいいかな。
うわ、超
それはいいことを聞きました。
ライブ前とかね、
う
ん、
そうですね、
買ってもらおう、マネージャーさんに。
ちなみ
ライブ前ニンニク食べるのどうなんですか。
あ、それがファンの人に臭いと思われちゃうか。
まあでもステージからそんな変わらないですけどね、なんか、うん、まあ、物販の時とかあるかもしれないですね。
でもニンニクでね、うん、少しでも声が出るんだったらね、うん、ニンニクは経費で落ちますか。あ、落ちるそうです。
およっと、両手ございます。いや、
普通に買えますから、そんな経費で落ちんでも。そんな高いもんじゃないですからね。ぜひぜひ、ニンニク試してみてください。
ありがとうございます。
お願いします。はい、坂さん、はい、お願いします。
私からもいいですか。
はい、いいですか。
ノビーさんみたいに、ちゃんとした大人になるには、どうしたらいいですか。
めちゃくちゃちゃんとしてるじゃないですか、桜さんだって。
いや、そんなことないんですよ、もう。
5本まで出されて、この間。
違うんです、
全部。ありがとうございます。
ありがとうございます。それはとてもありがたいです。本当ポンコツすぎてちゃんと生きれないんですよ。
どういうことをおっしゃってるんですか。ちゃんと生きれないっていうの
は、なんかそのよくある、はい、なんかこう大人になったらちゃんとやらなくちゃいけないこととかすぐに忘れたりするし、
歯を磨いて寝るとかそういうこと。
かわいらしい。でもそれも含まれるんですけど、うんうん、なんかこうだらしないので、どうしたらのびさんみたいにこういろんなことにちゃんとアンテナを張れて、こうちゃんと質問もできて、傾聴力もあって、知識もあってっていう、そういうちゃんとした人になりたくて。
本当に今日気分がいいな。ありがとうございます。
何かいいもの食べた、ニンニクとか食べたら
いい。ニンニク食べるのもすごくいいと、血行が良くなりますから、いいと思うんですけど、なんか僕本当に朝起きるのがものすごく苦手だったんです、2年ぐらい前まで。
意外。
そうなん、うん、でも毎朝今、ネットで配信をやったりとかしてるんですけど、うんうん、そうするともう一回も寝坊してないんですよね、それを始めてから。
ルーティンにもうじゃあ。
なったんですよ。
気づいたんです
ね。なんでやろうなと思ったら、やっぱり自分との約束だったら結構守れないんですよね。明日絶対6時に起きるぞみたいな感じになっても、なかなか起きれないじゃないですか。
めっちゃわかる。
でも仕事があったら起きるじゃないですか。
起きますね。
確かに。
人に迷惑かかるから、なんか自分との約束で終わらずに人との約束にするっていうのが、なんかいいのかなとは思ってますけどね。
休みの日は朝起きてますか。
休みの日は僕本当に9時とか10時まで普通に寝てます。
夜の、
はい、朝
めっかりした。めっちゃ寝るな
と思って。
とても薄い。
はい、あ、じゃあちゃんとんと朝ですね。
そう、
あ、
そう、そうですね。そんな寝るんですか、小島さん。
私もそれこそ気づいたら夜とか全然あります。
すごい。
永久に寝れるの。
それ何時に寝てそうなるの。
それ普通にね、12時ぐらいに寝てそうなる。
夜の12時に寝て。
夜の12時寝て。
気づいたら次の日の夜。
あ、全然ありますね。で、時計見たら、あ、日付変わりそう、危ねえ。よかった。 った教授に遅れてみたいな。
相当寝てるね。
すっごい寝ちゃうの。
でも間、うん、お手洗いとか行くでしょ、さすがに。
あ、おトイレ行ったりします、はい、でも一回寝ますね。
はあ、まだ寝れるんだ。
冬眠に近いのかな。
どのかな。でもご飯はちゃんと食べてるから冬眠じゃないと思う。
え、ご飯を食べてすぐまた寝るってこと。
うん、また寝ちゃう。でもちゃんは歯は磨いてるよ、大人として。
起きてはいるんだね、ちゃんと。
それはまあ昼寝とかかもしれないですね。なんか、
あ、そうかもしれない。長めの昼寝、
長めの昼寝。お夜寝。
お夜寝ですね。
なるほどね。お朝寝、お昼寝、お夜寝。
なるほど。でもその確かに自分のためというよりかはちょっと人のためじゃないですけど、そこに視点を置くって確かにって今相当もう
なんかね、
腑に落ちました。
そんな気がします。
うーん、めっちゃいいこと言った。
素晴らしい。なんかすごいいい質問でありがとうございます。
とんでもないです。
いやいやいやい
や、これ出したからちゃんとするぞ。
まあでもこんなさくらさんのそんなダメなところとかはですね、ちょっとダウンロード版だけでおまけトークというのもありましてですね、
はい、
地上波に載せれないような話もダウンロード版だけで配信をしているちょっと5分ぐらいのトークというのがこの後あるので、
はい、
今日地上波で聞いてくださっている方は来週月曜日の午前0時からダウンロード始まってまいりますので、
はい、
そちらの方も注目をしていただければと思います。はい、ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。おとといフライデーのお二人は7月の5日にエニグマニューシングルのリリース、 それに先立って6月の29日からリリースイベントが各所で開催をされると。これは首都圏が多いですかね。
そうですね、もうほとんど都内だと思います。
ということですので、はい、ぜひとも週末などを利用して遠方の方はお越しいただければと思います。そして7月の30日は火曜日ですけれども、ゼップダイバーシティ東京でお二人があの大舞台に立って暴れ回る、はい、その日が、
はい、暴れかけるか暴れ回るかをぜひ見に来てほしいなと。
ぜひ皆さんね、大きな会場ですので埋めていただいて、
はい、
小島さんと桜さんの雄姿を見ていただければというふうに思っております。
はい、
その他の情報ですとか、あるいはお二人のミュージックビデオですね、そういったものも YouTube とかホームページの方で公開をされていますので、ぜひともチェックをしてみてください。おとといフライデーで検索をすると一番上にバーンと出てまいります。
はい、
ラストのナンバーのご紹介です。東京という曲、どういうナンバーでしょうか。
東京、この曲は、作詞が大橋博之さん、漫画家の大橋博之さんが、
はい、
書いてくださって、作曲がトリプルファイヤーの鳥居さんが作ってくださったんですけれども、うんうんうん、本当になんていうか一人暮らしをしてる方には、うん、一番心に寄り添ってくれるような一曲になってるんじゃないかなと。
ちょっと孤独感的なところも。
そうですね、うんうんうん、なんかこうなんだろう、私の勝手な解釈なんですけど、ちょっとこう東京に上京、あ、うん、東京に上京してきて、なんかちょっと一人で、まあ、眠れない夜を過ごしていたり、まあ、孤独感に苛まれたりしている時にこの曲がふわっと流れてきたら、ストンとこう安心して寝れるような、なんかそういう私の中で東京という曲が、そう思ってます。はい、
寄り添うナンバー。
理想なん
だ、はい、聞いててすごい心地よくて、うんね、私この移動中とかよく東京聞くんですけど、なんか自分がすごいねナルシストになった気分になれるんですよね。
ナルシスト、
あ、気持ちいいみたいな、そうそう、これ聞いてる私みたいになれる曲なんです。
かゆいとこに手届いてる感じ。
そう、
うん、
じゃあ随分こう心の奥底までグッと入ってくる、
はい、
浸透してくる、そういうナンバー。
そうです。
ですね。お届けをしてまいりましょう。おとといフライデーの東京でお別れでございます。今日のゲスト、おとといフライデーのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おまけトーク、お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
ここからは電波に乗りませんので言いたい放題でございます。
やった
この盛り上がりすごい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんなに長く喋るラジオあんま、でも番組担当されてたりしたん、しますよね。そうですね、今。
そうです。でもこんなになんかいっぱい質問していただく機会ってほぼ初めてだったかもしれないです。すごいですね、のぴーさん、次から次に、
うん、
全くこう間を持たず、こうその、間を待たず、
間を待たず、
すごい なんでそんなに溢れるんですか？
もう興味があるからです。
いやでもすごい本当に
しかもガチで打ち合わせなしじゃないですか。
これ結構疑われるんですけど、ガチでないですよね。
いやそれがすごいと思って、なんかもし私がやるとしたらもう不安すぎて、これもうめっちゃまずウィキペディアして、もう質問書いといてみたいなするのに、全然紙とかも見ないでずっと目を見てくださってるから、
そうですね、なんか
すごいです。
最初の頃結構書いてやってたんですけど、はい、それを追うことに一生懸命になってしまって、ものすごく面白いことを言ってるのに、じゃあ次の質問なんですがみたいなのが結構あったんですよ、最初の頃。
あ、
だったらなんかもう聞きたいこと全部聞かなくてもいいから、その時面白いことを言ってもらったものを拾った方がなんかオリジナルなんじゃないですか。
あ、すごい、
それで初めてどれくらいでそこに至ったんですか？
、はい、1年ぐらいですかね。
早い。
最初の頃は本当にでも全部書いてました、質問。
でも1年でここまで、やっぱりプロの力を感じすぎて。
いやでも最初本当にスタジオの時間がものすごく限られていたっていう、まあ、そういう事情もあって、もうさっと入ってさっと撮らないといけないっていうのね、あんまり打ち合わせをしてる時間なかったんですよ。ま
あ、
そういう事情もあって、そういう全く打ち合わせなしっていうスタイルに逆にいった感じなんですけど ね、
すごい。でも生感がすごいですね。こうやっぱ台本がないから、こうなんか型にはまってなくて、なんかすごい適当に喋っても大丈夫みたいな安心感がすごかったです。
あ、よかったです、ありがとうございます。こうなんかね、ちょっとカフェでね、それこそ飲み屋とかで喋ってるぐらいがいいのかなと思いながら、編集をしてますけどもね、はい、今日もちょっと多めにいただいたので、少しトークの部分はカットするところが出てきますけども、
はい、
でもほぼほぼ全部お届けを毎回しているので、なかなか難しいというかね、リスナーにとってはありがたい、こっちにしたら難しい、そういう構成になっております。
確かにどこが切られたのかチェックしたい ね。
めちゃめちゃチェックする派だからね、うちら。
そうなんです。
でも今日は泣く泣くのところが多いと思いますよ、さすがに。
う
ん、なんかここはちょっとなっていうのはなかったので。
あ、優しい、
は
い、
本当にもうありがとうございました。こんなスタジオにお越しいただいて、
とんでもないです。
後ろがちょうど夜景が綺麗になってまいりました。丸の内がパーッと
素敵
に見えて、窓のね、全面窓のスタジオなんですけども、
すごい、なんか、
大人になったなって思う瞬間だよね。
いや本当にね、美人2人の後ろにこう夜景が見えるっていうのは最高の景色ですよね、内藤くんね。
ね、すごいなんかお品の良い、こう上品な傾きを見せて、
ね、そっと首を傾けてくれましたね。
そうなんですよ、すごく品のいい人なんですよ。はい、
いや
本当にもう今後ともまたリリースとか、
はい、
プロモーションとかありましたら、はい、いつでもお待ちしておりますので、
わー嬉しいです、
遊びに来ていただければと思います。
またぜひお願いします。
よろしくお願いします。
今日のゲスト、おとといフライデーのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。